この2章にはネヘミヤに与えられた神のビジョンのことが記されてあります。一節を見るとアルタクセスセルクス王のこの見舞いに出て彼はブドウ酒を差し出すということをしていたわけですけれども、彼は検釈官として毒味をし、そしてまた王にそのブドウ酒を出したということであるわけですけれども、その時の彼の様子というのは一節の終わりに、それまで私は王の前で気持ちが沈んでいたことはなかった、彼は自分のこの職分に対して忠実なものであり、全く落ち度がないようにして行っていたわけですけれども、しかし彼はこの気持ちが沈んでいた。そしてまた王も二節の終わりを見るときっと心に悲しみがあるに違いないと、そのネヘミヤの姿を見て語っているわけです。その時に彼はこの王に告げるわけですけれども、4節のところを見ますと私は天の神に祈ってからという言葉が出てきているわけです。王と共にいたわけなんですけれども、王が何を望んでいるのかと尋ねられた時に天の神に祈ってから、この祈りが実はしばしば出てくるわけです。短い祈りであったと思います。もう王様がいる前でこの求められてそれに応えていくっていう時に祈るわけですから、そんなに時間的余裕はない、もう短い祈りであった。ある方はこの祈りを称して手裏剣の祈りというふうに言った人がありましたけれども、短い、もう本当にこの鋭い祈りをするということは、またある意味私たちにとっても非常に大切なものではないだろうかと教えられるわけです。そのネヘミヤの願いは何であったのかというと、五節のところに私をユダの地、私の先祖の墓のある都へ使わして、それを再建させてくださいということであったわけです。これはただ単に彼自身の思いや考えではないということがある意味わかるのではないだろうかと思います。なぜならばこのキュロス王がユダヤ人を解放する、そして第一陣のユダヤ人たちがこのエルサレムに行くっていう時に彼は加わらなかったということであるわけです。もし彼の心の中にそういう思いが合うならば、きっとその第一陣に彼は加わっていただろうと思われるわけなんですけれども、おそらく彼はこの後方支援に回る、その背後にあって先に行く人たちを言うなればこの経済的に支援する、それによって彼は神様の御心を全うしようと思っていたんではないだろうかと思います。彼はもう王のそばに仕える人であり、非常に重要な立場にあった。それはまたダニエルという人もこのペルシャ帝国においては大きな力を持った人であり、彼もまた信仰の人であったわけなんですけれども、この後ろにあって支えるというような働きをなすということもネヘミヤは考えていただろうと思われるわけです。しかしエルサレムのその惨状を聞いたときに、彼は私をユダの地、この私の先祖の墓のある都へ使わして、それを再建させてくださいというふうに彼の心は全く変えられた。そしてそれは十二節を見るとその中頃に、私は私の神がエルサレムのためにさせようと私の心に示しておられることというふうに出てくるわけなんですけれども、神のビジョンが彼の心の中に与えられた。そして神様はそれを実現させられるということを彼はもう確信していたのに違いないと思われるわけです。なぜならば彼はこの王の好意を得て、そして王様によって使わされる まあ、そのことは7節を見るとこのユダに着くまでの私が通行できるようにユーフラテス川西方の総督たちへの手紙をいただけるでしょうか。ですからこの手紙っていうのはただ単なる手紙ではなくて王の勅令命令であって言うなればもう通行手形のようなものであったわけです。安全に彼をこのエルサレムまで着くようにっていうようなそういうことが記されてあったと思われるわけです。そしてそれだけではなくて8節を見るとこの木材をもらえるようにと全て必要な材料も備えられるっていうようなことがそこに記されてあった。8節の終わりには我が神の恵みの御手が私の上にあったので王はそれを叶えてくださった。神の恵みの御手があった。実はそれは18節にも同じように私に恵みをくださった神私の神の御手のことというふうに出てくるわけですけれども、神の御手が彼と共にある、そのことによって彼の働きは祝される。ですからこれはただ単に偶然的に行われたことではなくて神様の計画であったということがわかるわけです。しかしそこにはまた妨げる者たちが出てくるわけですけれども、10節にはホロン人サンバラテアンモン人でその部下のトビア、19節には同じような名前が出てくるわけですけれども、およびアラブ人ゲシュムという人たちが出てきてこのネヘミヤの働きを妨害するというようなことを あるわけです。しかしこの神様はこのネヘミヤを通してエルサレムの再建をされる。12節のところにはあるよ私は起きて出て行った。それは何かというとこの13節14節にこの城壁を調べるということが出ているわけです。まあ、彼は数人の者を連れて行ってそしてその城壁がどういうふうになっているのかということを見たわけです。まあ、17節にこの代表者たちに言うネヘミヤの言葉が出ているわけですけれども、私たちが直面している困難は見ての通りだ。エルサレムは廃墟となり、その門は火で焼き払われたままだ。さあエルサレムの城壁を築き直し、もうこれ以上屈辱を受けないようにしようと彼はそのように言ったわけです。エルサレムの再建、それはもう神様の御心であり、そしてそのためにこのネヘミヤが使わされるということであるわけです。まあ、今日私たちはエルサレムを再建するとか、また神殿を建て直すということはないわけなんですけれども、今私たちのなすべきことはこの主の教会が建て上げられるということであるわけです。まあ、私たちの教会は今どのような姿、どのような状態にあるだろうか。私たちは神を第一とし、そして御言葉を伝えているだろうか。もう一度私たち自身もしっかりと立て直されなければならないということを覚えさせられるわけです。そして20節を見ると、天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、それでそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだと、これは敵に対して語ったネヘミヤの言葉であるわけなんですけれども、それはまた私たちにおいても天の神ご自身が私たちを成功させてくださる、そしてこの再建に取り掛かっている、私たちは破れ口を繕っていく、本当にこの神様の御業がこの現代においてもまたこの教会においてもなされていくということを私たちは信じ、また主の御働きをなすものとさせていただきたいと思います。